Welcome to podcast.
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和5年5月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。先週先々週とカミソリ負け弁護士軍団から大江地方大谷弁護士と長谷川弁護士に、登場していただきましたが、今週は、ビッグゲストお二人に来てもらっております。まずはこの方です。
どうも、ザ・プランナイン大江久馬です。
そしてもう一方、ごめんなさい、もう一方、はい、はい、
ザ・プランナインコマンさんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
いえいえいえ、すいません、なんかいい加減な番組で。
いえいえ、ありがとうございます。
全然、
あ
の、発音が変やったんやね、ハマグリ御門。
そうなんですよ、ハマグリ御門の変という歴史的な事件がございまして、はい、一応番組のコンセプトとしては、はい、変な事件や変な人を弁護するというような形 で、あの、そういう世間で戦えてる人を弁護したりとかっていう回を、私がその同期の弁護士と一緒にラジオやってる時はそういう回が多かったりするんですけれども、
なるほど、
はい、たまにこういうふうに、あの、芸人さんにお越しいただいて、はい、その芸人人生を聞くと、
あ、
いう企画をやっておりまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、随分久馬さんと直接お会いするのも久しぶりですよね。
めちゃくちゃ久しぶりですよ ね。もうコロナ前やもんね。
確実コロナ前ですね。
なんかね、ご飯とか行ったりしてたのよ。
あ、そうなんですね。
へ、なんか個室とかでね、
北浜のね、行きましたね。
いや、でもここ自体も本当久しぶりなんでね。
あ、おっしゃってましたね。
はい、本当にまだコンビ時代やと思います、そのね、
シェイクダウン時代、
2丁目劇場とか、
2丁目劇場時代、
この KBS ホールでハマグリ御門劇場っていうのをやっててね、
は
い、
ティーアップのお二人が MC でやってらっしゃいましたね、
はい、そうですそうです、はい、本当2、3回目までこれがテレビやってるの全然知らずに普通の営業やと思って行っててあれ、これテレビなんや、
流れてるんや、
そうそうそう全く知らなかったですね。
このラジオも流れてるかどうかで、ね、あんまり確かにないんですけれども、
でも久しぶりです、あの丸太町から歩いてくる時とか、あ、こんなこと、
そうですか、地下鉄の、
もうその微妙な距離ね、こあれもう過ぎたかなってちょっと思っちゃう途中
で、そうですよ、僕もこの番組もね6年目とかなんですけど、この丸太町と今出川の、そのどっちからが近いかとかで迷う時があって、
うん、
微妙な塩梅で、
どっちかが近いことあんの、これは、
これはあのね、今出川の方が近いですよね、ちょっとだけ多分。
そう、丸太町ちゃうんすか。
丸、いや、今出川と僕は思ってます。
あ、そうなんすか。
僕も丸太町から来ました、だいたいずっと丸太町から来てたんで、はい、
だから今でかやったらちょっと戻る感じがあるんで、はい、やと思うんですけれども、
大体あの頃は本当この辺丸太町から KBS までスーツ持って歩いてるやつは芸人やっていう感じでね。
なるほど、はい、小判さんは、はいはい、ラジオ KBS やってらっしゃったんですね。
あ、やらせてもらってました、もう4年5年ぐらいかな。
え、チョップリンで、
いや、 OK さんとチョップリンで2組でやってましたね、ほんまに懐かしい。あ、今日もほんま15年ぶりぐらいですね、来たんが。
あ、そんなに前にやってらっしゃったんですか。
はい、はい、
2000年代、
2000年代7、8年ぐらいですね。
そうですか。
はい、
あの、今日めちゃめちゃ手ぶらで来られてますよ。
ラジオはいつも
手ぶらなんですよ、
ね、いつも手ぶらなんですか。
そうなんです。
いや、でもやっぱコント衣装とか、
はい、
いつも重たいの持ってるから、こういう時はほんまに手ぶらで着たいんです。
なるほどなるほど
T シャツ一丁でよう入れたなと思う、怪しいおっさん黒い、黒く焼けたおっさんが
下の警備員さん、
はい、
あの、変わってなかったですね。
いや、それはね、それはね、似てるだけです。
似てるだけですか。似てるだけなん
です。私、この6年の間で結構、新顔の方で。
あ、はい、そうなんですね。
そうです。
あら、兄弟か。じゃんけん、なく、あ、似てただけか。
警備員顔やもん、かもしれない、ね。
ああ、確かに。
そんなに久しぶりで。
あ、そうですね、本当に。何も、
うん、本当何にも変わってないもんね、はい、建物が。
すごいですよね、この辺はもうそういう時の流れと、はい、そういうのがですね、
はい、
全部止まってるような、
はい、うん、
はい、なんかちょっとノスタルジックな気分になりました。
そうですか。
何やってたんそれ、ラジオ4人で。
あ、4人ですか、うん、普通におしゃべりしました。普通におしゃべりです。
あ、そうですか、はい、そういうコーナーもありの、
ありの、はい、30分、まあ1時間とか
お世話1時間、
はいはい、やってました。
前飯食ってる時に、
はい、
ご飯屋さんで食べてたら、
はい、
店員さんが来て、いつも見てますって言われて、あ、はい、ありがとうございますって言って、
はい、
前岡山さん来ましたよって言ってきて、岡山さんって誰やろな、朝声が岡山出身やから朝声のことを岡山さんって呼んでるのかなとか、
なかなか故郷では呼ばないですよね。
だから小島ジックと間違えられてた。
あ、小島ジックさんの方に間違えられたんですか。そう
キューマさんが
なんか多分帽子とかハットかぶってたから、
大雑把な覚え方ですよね。そんなに似てないですよね。
似てるかな、うん、そうめっちゃおもろい間違いですね。なるほどね。
その小判さんが、はい、プラン9に入られたのは何年前なんですか。
3年前でしたっけ。
3年前、
そうやね、コロナ始まったぐらいちょうど、20年の春、
2020年の春、うん、
はい、あ、秋じゃなかったっけ。
あ、秋か、
はい、
秋、
2021年の秋ぐらいです。
2021年。
え、20年じゃなかった。まあその辺です
。ああ、その辺に。
いや、僕はそのネットニュースかなんか見て、はい、びっくりして、
はい、
こうだんだん減ってきてたじゃないですか。
そうなんですよね。
そこから一気にこう増えるってなかなかない現象ですよね。
はい、まあ増やしたいとはずっと思ってはいたんですよね。はい、でもまあそのまあやったことない人数にしたいなっていうのもあって。なんかやっぱ5人とかにしたら前の5人と比べられたりとか、
ああ、そっかそっか、
もあったり、まあ、あと、まあ、その経験したことない人数のコントを書きたいなっていうのもあったんで、はい、で誰かおらんかなとはずっと思ってて、3人になった時から、でチョップリンがねフリーになって松竹抜けたっていう情報を得て、ほんであ、いいかもと思って、でまああと一人誰かも入れたいなと思ってるところに、はい、田村健二から連絡があって、はい、ちょっとこいつ入れたってほしいんですよみたいな感じで、
そういう形だったんですか。
でそれで爆之助を紹介されて、はい、あ、これでうまいこと6人になったみたいな。そうなんです。
前かチョップリンのお二人はあの月刊コントがよく出られてたんですか。
そう、はい、一応交流はあって、なんとなくノリでプラン9入れてくださいよみたいな2人から言われたんで、はい、なんとなくそれも片隅にあって、ほんでまあフリーになったらコロナになって、ほんで結構大変やろなと思ってチョッピーもね、はいはい、ほんでちょっと話あるねっつって、はい、あの前言ってた件やけどどんな感じなんて言ったら、え、何のことですか。
例の件って
恥ずかしかった。
いや、ほんまマジで分かんなかった、その時、うん、まさかやったんで。
ああ、はい、その入ってやとかっていうのはノリというか、そういうリアルになんか勧誘されてるとは思ってらっしゃらなかったですか。
その時初めて言われたんですけど、
ライブとかで言われてる時っていうのは、
はい、ライブではボケで言ってたんですよ、僕らが、
うん、入れてくださいよみたいな、
はいはい、でそっからまあしばらく入って金馬さんに誘われてご飯だかな、うん、行った時に、はい、なんか絶対ボケやと思ってたんで、あ、ボケ、何のボケ、ボケよくボケるっていうのは聞いてたんで、これはボケやなっていう、
まだ意識でしたね。ご飯誘ったことが
いや入らへんかって言われたのが、
へ
ー、まあ、すごい、あの時はでもびっくりしましたけど、でもありがたかった
です。いや、こちらこそですね。それでも本当ね、あんまりなかったんでね、松竹さんからこっちに来るって。
そうですよね、
こっちから松竹行くは、
うん、そのパターンでありますか。
ちょこちょこ
吉本さん、吉本から松竹に来るのはあります、結構。
あ、
はい、
そうなんですか、
はい、あります。
はい、うん、松竹からそっか吉本っていうのは
あんまないですね。
三郎志郎さん、
あ、昔は多分は師匠方は多分あったと思うんですけど、
武井輝彦さん、
あ、そうなんだ、
はい、とかは松竹辞めて吉本入ってまた松竹戻ってきてました
。あ、そうなんですか。
最後は、はい、でもう今は辞めはってます、ね、はい、はい、
あ、そうなん、それがだからそこもちょっと吉本的にあかんのかなとか思ってたら、はい、なんかいけたんで、
はい、
うん、
まあ確かにあの時ほんま僕ら辞めた瞬間、はい、1回の緊急事態宣言が始まって、はい、なんか全部もう止まってた時やったんで、ちょっと頭抱えてたんで、本当に嬉しかったですけどね。
そんなに悩む時間もなかったんですか、そのちょっと考えさせてくださいとかいうのは。
あ、一応まあ相方と二人で、ね、はい、話をしました、
うん、でもその飯食ってる時に小判さんはすぐ即答で入りくる今日くんがちょっと待っとうちょっと考えようやみたいな
で温度差はあったんですけど、お二人に、
まあ、今日くんちょっと慎重にほんまにこれでいいのかみたいなね。
そ
う
すごいな
だからそのフリーを挟んでっていうことですね。
そう、あ、そうですね、はい、
なかなか確かにそういう時ってね、
うん、昔やったら多分考えれなかったでしょうね、若い頃やと、
はい、うん、今よくね松竹脱竹とか言って
結構ね、はい、抜けた人が売れてきたりしてるからね、
なかなかでも面白いパターンですよね。もともともうねコンビとして確立されてる方がこうまた入るっていうのは、ね、
それ、ね、はい、うん、あ、こういうパターンいいなってちょっと思って、なんか解散させて入ってこられたら申し訳ないなみたいな。ああ、やっぱその奈良木さん入った時もやっぱりスミス夫人ってね、はい、奈良木さん元々やってて、やっぱりスミス夫人と松村さんとも僕仲良かったから、はい、スミス夫人好きやったし、こっちに入ることによってスミス夫人が解散するんかやっていうそのね、なんか申し訳なさもあったりして、それが、あ、この方法をやったらいけるんやみたいな、
うん、今もチョップリンという形は残したままっていうことなんですか。
いや、一応、う
ん、
はい、
一応なんか2人で営業とか行かして
る、行かしてもらったりはしてます
形で、
は
い、でそれももう吉本としてっていう、
あ、吉本としてです、はい、うん、
チョップリンかっこザプランナイト
予選に出たりとか
あ、そうなんですか、はい、お二人でも出られててっていう、うん、すごいなんか柔軟な、うん、
はい、その辺はありがたいですけど、
ね、変面とかやってるらしい、中国の、
あ、そうなんです、はい、中国の、伝統芸能なんですが
それどんなんですか、
あの変面っていうんですよ、顔がパ
ッパッ、顔がどんどん一瞬で、
ね、顔がやってらっしゃるんですか。
はい、それをまあ松竹時代、松竹辞める 2,3 年ぐらい前から始めたんですけど、はい、は
い、なんかどうやってんかしらなんか習得して
それお二人でやってらっしゃるんですか。
僕だけです。あ、です、相方はまあ横でわーわー言うて盛り上げる役になってるんですか、はい、
あの何年前ですかね、もうコロナ禍よりずいぶん前だと思うんですけど、松竹の劇場に行った時に、はい、このパンフレットというか、プログラムみたいなのあるじゃないですか、 はい、あれにチョップリンさんがチャップリンってご職になってたことがあって、はあはあ、それもダメじゃないですか、
そんなわけないしな、
それご本人気づいてらっしゃいました、チャップリンになってたんですよ、
多々あるんで多分見てなかったと思います
そこはもう根源的な間違いというか、
あ、まあまあよくね、まあ、それは、
ね、チャップリンにしちゃうと、はい、あ、
ね、確かにね、
喜劇王です
か、喜劇王で添島隊員いらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、その添島隊員も隊員があの病院から退院するのひどいな思った記憶があるんですよ、そのご職
を、
はい、ご自殺状を見て、
そう、ふざけてる、たまにそういうふざけをしてる人もいるかもしれない
そうなんですか、
わかんないですけど
いやあれ見てびっくりしたんですよ、ね、あ、
なるほど、
まあでもね、あ、スーパーマラドーナ昔マラドーナやったしね、だからチャップリンって別にそれはダメなんですかね、なんか法律的にも、
法律的には何か権利を取ってるんですかね、商標とかで、
この間僕 NSC の講師とかしてるんですけど、そのミラ・ジョボビッチっていうコンビを、はいはい、そこがほんまにこれあかんのちゃうかって一応言って、でもやっぱりね、もうそんな若い子やから、いや、いいっすよこれみたいな
そこ NSC の講師もやってらっしゃるから、そ
うそうそう、今結局もう、まあ、多分めちゃくちゃいろんな人に言われたと思うんだけど、はい、最初ひらがなになって、もう今ジョボとかになんか
だいぶ短縮して
そうそうそう、うん、なんかハリウッドスターとかなんかやばそうな気もして、
なんか言われそうですよね、いろいろ
権利関係でありそうやなと思って、あ、うん、今ねツイッターとかやったらもう全世界に行くから、そのミラ・ジョボビッチが劇場出てるとかこれどうあかんのちゃうほんまにって
でもそのね、なかなか画期的なシステムになって、
うん、
お仕事は全員でやられることは
一応月に何度かイベントとかは、はい、やってますね。まあでも全然まだまだ増やしたいなっていう感じ。
あ、
なんか言ってもまあ9人にはしたいなとは最終的に。
あ、最終的に、はい、そのあ最初 の, あとかあのメールは来てたんですけども、森山塾さんからいただきました。墨田先生
知ってるんですか、僕らが出てるってこと
を。そうなんですよ、告知をしたんで、はい、大井木馬さん、小判さん、こんばん は,
こんばんは。
早速素朴な質問です。コンビ名のザ・プラン9、当初から9人のメンバーでありませんね、
うん、
この9の9の意味、由来を教えてくださいっていう。
あ、これまあもともと本当映画のタイトルなんですよね、ええ、プラン9 from outer space っていう映画タイトルがあって、はは、はい、あの演劇やってはる後藤博人っていう脚本家とかやってはる人が名付けてくれたんですけど、
はい、あ、そうなんですか、
はい、まあ、これが史上最低の映画やって言われてて、ほんまにまあ全然面白くない映画なんです、はい、まあ、この最低の映画の名前をつけてたらなんかおしゃれでいいんじゃないみたいな感じでつけてくれたんですけど、もうウィキペディアとかは後藤さんがこいつらは思んないから最低の名前をつけてやるって言ってつけられたってなって
ってなってるんです
か。あ、で、ほんまの理由僕キューバさんが聞きましたよ。
え、
本当の理由、
本当の理由って何。
プランラインのほんまの意味。
え、それやで。
え、違いますよ、本当の意味は。
言ってください、教えてください。
プラン9です。
あ、そういう、はいはい、まあまあ一応ね、はい、何の本当にプランもないっていう
こと
で、なく結成したよっていうのも一応まあ後付け
で、両方ダブルミーニングで、
はい、後付けだったんです、そっちは。
まあ
そうですね、どっちが本間の理由やと僕は思って。
いや、でも名付けてもらったから、もともとはね。
ああ、
そうそうそうそうそう、そう、だからやっぱりずっと9人組ってもう結成当初から思われてて、うん、はいはい、だ学祭行った時で9個弁当あったりとかしたから
結構余りますね。
そう、3人とか5人の時とか。
うん、
でもじゃあ最終的に9人にしたいという、
なんとなく、
なんとなく、
うん、そのいつとかはないですよね、しばらくまあ6人でやって、なんとなくもうある程度6人のコントも作り終えたかなみたいなことになってまた増やしたりとか、まあ全然本当に出て行ったりしてくれてもいいんですよ。その別に絶対お前らはずっと俺よみたいなことはなく、本当にもう
なんかかなり緩やかな、
そうですね、もう本当お芝居とかコントとかもう稽古しんどいっすわってなったら、もうありがとう今までなって感じで、はい、
また似たようなおっさんさんに、
そうですね、
次は違う色の。
まあ、この番組本当にプランがあのもう気づかれてると思うんですけど、プランがない状態で、
そうですね、は
い、やってるんですけど、90
分番組でペライチの台本が
何も書いてないっていう。今夜はザ・プラン9の大井木馬さんと小判さんに、来ていただいております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
このコーナーからはお二人のちょっと芸人人生を、はい、聞いていきたいなと思うんですけれども、
はい、
木馬さんが小判さんに、はい、ずいぶん先輩ですよね。
だいぶ先輩です。
だいぶ、
はい、
そんなことはないでしょ。
高校世代見てましたから。
そんなこと、
はい、そうですね、僕も、はい、あの同世代で見てました、はい、寸芸ベスト10で、はい、
ベスト
10。また僕31年ぐらいですよ。
そのはあのイメージが、はい、木馬さんあの寸芸ベスト10とか出てた頃のイメージなままなんで、
は
い、今おいくつですか。
もう今年50、え、もうほんま分からんなってきてね、51かな。
51かな
って
。え、今年50じゃないですか。
いや今年、え、 50はなってる。51かな、
50
多分。
あ、今年51か。
72年生まれ、
え、
51、72年生まれから
72年生まれ。
ああそうやね。恐ろしいね、51なんて自分が口にするとは。
そうですよね、うん、え、ああいうすんげえベスト10とか番組出られてた頃っていうのは20代前半ですよね。
もう全然僕らの時代早かったからね、うん、22、23ぐらいじゃないですかね。
もうじゃあ NSC 出てすぐぐらいから。
そうはね、なんかありがたいことに千原ジュニアさんがすんげえベスト10を20歳で仕切ってた
二十歳ですか。なかなか今二十歳でそういう番組仕切ってるってないですよね。
だから25、6でなんとなく2丁目ブームも落ち着いて、ちょっとやっぱりその辺でちょっとみんなが焦ってきたみたいなね。これ終わってもたなブームがみたいな。
それでも25、6の時なんですか。
そうそうそう。
今だったら全然若いです
よ
ね。
若いね。若いです。25、6で入ったりとかも多いからね、今は。
すごいな。爆笑ブーイングも出られてましたよね。
は出てった。
ねえ。あの漫才で、こう、手紙出してきてとかっていうのは、キューマさんが一番最初やってませんよね。
え？どうなんやろう。
要はあのサンドウィッチマンも手紙出してやるじゃないですか。あれ一番最初僕の見た記憶では、シェイクダウンでキューマさんがやってらっしゃった
よ。実は僕そういうの多いんですよ。
そういうの全部教えてください。
あの勘違いのやつとかも、
ああこうずれていく、
ずれていく、はい、アンジャッシュよりもね先にやってたんですよ僕ら。
あ、でもそういうのやってらっしゃいましたよね。
結構ねいろんなことをやって
発明してたはず
の。そうなんです。そのもう本当幕閉めてコントやったりとか、なんかむちゃくちゃ使えるやつは全部使おうみたいな感じで。
確か携帯を使ってコントやったもん、キューマさんが一番最初やって
る。え、マジで？
シェイクダウンさんが。
あー、でも本当電話のネタが多かったから多分やってると思う、携帯とか。
なるほど、ちょっと出だしの頃でしたもん、
ね、そうそう。あとあれもあの携帯でテレビ見れるっていうシステム
を、はいはいはい、
ああワンセグ、はい、をコントに入れたの多分プランナインが始めちゃうかなと。へそうな
ん。でもそのあんまりおっしゃらないですよね。
いやまあね、自分からはね。それはやっぱり言われたら起きたなって。
ちょっと一個気になるやつがあるんですけど、幕閉めたままコントやるってどういうことですか。
なんか、はい、最初空いてて、なんか洞窟入って、はい、洞窟が崩れたっていう設定でバーって幕閉めて、うわ真っ暗やみたいなんで、なんとかして開けようみたいなんでちょっと開いたりまた閉まったりとか。
なるほど。へえ。
そうそうそうそう。
単に閉めて普通にやってたんやった。それが設定があってってこと
で、それ
が面白いですね。そうそうそう、すげえな。
そんなこともやって、だからもうめんどくさがられてたけどね、ほんま真っ暗な中やったりとか。そうなんですよね。でも爆笑ブーイング、
はい、
でも僕ら一番多分初回の1回目の放送に出てるんですけど、それが結構その放送禁止、
はい、
用語
言っちゃって、まあ、
そんな今、まあ、まずいかもしれんな言ったんですね。はいはい、それが、まあ、全然知らずに、
はい、
ほんだらネタやってる最中ですよ、はい、あれお客さんが手上げ て、ね、上げて面白くなかったら手上げて、はいはい、12人上がったら落ちるみたいなシステムで、はい、普通にネタやってて 7,8 本上がってたんですよ、ほんであやべえと思いながらやってたら、で相方がポロッと言っちゃったんですよ、はい、でも僕らそれが放送禁止っては知らずに続けてたら、スタッフさんが出てきてちょっと止めて止めてってなって、はい、えってなって、ちょっと君らおいでっつって裏連れて行かれて、これなんやとめっちゃ褒められんのかなみたいな。
途中でなかなか褒められないでしょ。
ほんだら君あれあかんよあのセリフ言ったらみたいな、あそうなんすか、あ全然知らなかったですね、じゃあもう一回 やりって言われて、あじゃあちょっとネタ変えていいっすかみたいな、はい、いやダメもう一回今のやってって言って、でお客さんには何の説明もせず、じゃあもう一回行きますみたいなんで、で
うわやり
にくいですね、お客さんもこれ なんなんみたいな、はいはい、あれ私たちがあかんかったんかなみたいな、あれこの人らは手挙げたらあかん人たちなのかみたいな。
そういう忖度をさせて、
そうそうそう、ほんで一回見てるから全然受けてないけど、はい、誰も上がってなくて通った
っていう。すごいな。
すごいですね。
そうそうそう、
そういうことは確かになんか上げにくい心理にはなりそうですよね、
お客さんは。
何の説明もなく。
そうなんですか。
そんなことがあったよね。
もう1回目から出られてたんですか。
そうなんですよ。
はあ、うん、そうですね、だからよう見てた記憶があるので、うん、だからもうあれがもう NSC 出てすぐぐらいですか。
そうですね、どっちが早かったのかな、でもブーイングの方が早かった ったような気がする、ね、本当二十歳ぐらいじゃないですかね、うん、
その NSC はお一人で入られた
んですか？一人で入りました。
あ、はい、でその NSC で後藤さんと出会ってっていう。
そうそうそう、でももともとずっと一人でやっててで、なんかピンネタを、ええ、ほんで相方は後藤は違う相方で入ってきてて、はい、でもそれ本当ダウンタウンさんそっくりの、まあ、ほん普通に面白かったですけど、ええ、後藤の相方が夏ぐらいで辞めちゃって、はい、で後藤と仲良かったんで喋ったりしてたけど、後藤がその時に一回ちょっと組もうやって言われて、はい、その時俺はいやごめん俺は一人でやっていくからみたいな、ええ全然おもんないことやってたのに
僕あのテレビ見てた時のイメージで、うん、キューマさんがすごい恥ずかしそうにネタやってらっしゃるなっていう。
あ、やっぱ恥ずかしかったな。
この人恥ずかしそうに、面白いけど恥ずかしそうにしてはるなっていうのをすごい思った記憶があるんですよ。そうそうそう、
恥ずかしい、何をやってんやろな俺と思いながらほんでもう卒業間際になってで、はい、もうこんなん一人じゃ無理やなと思って、まあ別にもうこの世界も無理やろなと思って、で最後になんか卒業公演思い出になんか漫才とかしたいなと思って、もうそれやってやめようと思って、ほんだそういえば後藤を誘ってきてたなと思って、はい、でもうその頃にはあんま学校来てなかったけど、はい、で電話してちょっと最後に漫才やろうや、って言ったら今度断られて、いやお前都合良すぎるやろみたいな言われて、いやでもちょ
っと都合良すぎるって言葉ですか、
一回だけもうほんま卒業公演だけ一回、はい、もうそのもう働いてたから、はい、あいつが普通に、はい、でもうその一回だけやってくれたらいいか、はい、別に仕事を休んで、はい、その日だけ休んでお願いっつって一回だけやったら、まあなんとなく良さげな感じ、なんとなくスタッフさんの評判も良かったし、はい、でなんか続けたって感じ。
ああそうなんですか、
うん、
結構その NSC の10期生だったら、うん、メッセンジャーのお二人とか、うん、なんか武闘派なイメージがあるじゃないですか。
そうだね、
キューマさんすごい文化系なイメージがあって、
うん、うん、いやだから黒田とか、だからワンカップ持って授業受けてたからいやなんやこいつと思って
ワンカップ持ってたんです
か？ワンカップ飲みながら、
飲みながらですか？
うん、
そう、威嚇をしてるんですか？
いや普通に
普通に
飲みたかったよ
でも黒田さんもでも若いですよね、その時って。まだ
でもまあ22、23ぐらい、
すごいね。
だからメッセンジャーとかどっちが喧嘩強いで喧嘩してたから
喧嘩強いかで、ね、
そうそうそうそう、俺の方が強いわみたいなので喧嘩したりとか、そう、大体まあ年上も多かったし、高卒で入ったんがあんま少なかったんで、そういうのもあったかもしれない。もう本当お兄さんって感じ。
そうなんですか、同期でも。
うん、
え、キューマさんは全然学生時代はヤンキーとかではなかったんですか？
全その一応岸和田出身なんで。
あ、そうですよね、
うん、まあ、そういう血は流れてるとは思うけど、だいぶ、だいぶ薄い
え、キューマさん怒ったりすることあるんですか、その人に？
いやあんまないよね、うん、その注意ぐらい
注意ぐらい
ね、うん、怒鳴るまではあんまいかんかな。
もうその学生時代はそういう岸和田とかっていう土地でもそんなやんちゃな感じではなく、
なく、だからなんかその時にやっぱちょっと面白さを手に入れたというか、このなんか面白かったら生き残れるんやみたいな、
はい、荒っぽい土地でも
なんかヤンキーの中、はい、なんかどっちにも仲良かった感じ、普通の勉強タイプの人たちも良かったし、はい、ヤンキーとかにもなんか好かれてたというか、
もう面白いというだけで、
うん、まあそんなめっちゃみんなの前でなんかやるとかではないけど、なんかボソボソという感じで、うん、でもなんかその文化祭でなんかするとかなったら選ばれてやったりとかは一応してたけどね。
そういう、
うん、
どういうのに憧れて入られたんですか、お笑いは？
でももうほんまは僕ら世代はダウンタウンさんやね、うん、やっぱその漫才、お正月漫才番組多い、
はいはい、
でおせち食べながらその 初めてそのダウンタウンさんの漫才を見て、そのおせちを吹き出したっていう、
おせちを吹き出すぐらいの
これ何みたいな衝撃があった感じが、
それ中学生ぐらいです
か。中学生ぐらいですね。うん、でそっからなんか、あ、すごいこの人らおもろいなみたいな感じですね。あとはだから本当シティボーイズさんとか、そっち系も好きでしたね。シティボーイズさん、一世さんとか。あ、
それはもう、え、芸人になられる前からですか。
前から見に行ったりして。
あ、それでもなんか早熟な感じですね。
そう、なんか渋い感じ。まあ、でもベタにドリフとかも、ひょうきん族とかも見てたけど、なんかあの、なんか普通にちゃんとセリフを決められた感じとかはかっこいいなみたいなのはありましたね。
なるほどなるほど。だからその漫才とかっていうのに限定したじゃなくてっていう、
うん、そうですね。あ、うん、だからやっぱ松本さんだからを見て、やっぱ今までのタイプとやっぱり変わってた。なんか芸人ってやっぱ前へ前へって感じやったんで、はいはい、この引き芸というかね、あ、こういうタイプでも芸人さんなれるんやみたいな。でやっぱ松本さんおらんかったら入ってなかったとは思う。
なんか僕も小学校5年ぐらいの時に、あの4時ですよとか始まって、うん、なんか幼な心に感覚的に今までと全然違うことが始まったなっていうような印象はありましたもんね。
本当なんかね、ラジオヤンタンとか、そのあんま他局のこと言うのも
あれやけど、もう全然言ってください、はい、
そのラジオヤンタンやってはったので、ね、はい、あんまラジオってもう寝るときにパッてつけてる今イメージやったんやけど、はい、そのあヤンタンやって言って、その時間にラジオに行くっていうのが初めてやったのですもんね。あ、うん、テレビはね、何時や、もう8時や、土曜の8時やテレビ見るとかあったけど、ラジオでその衝撃を与えてくれたというか。
あ、木曜日です
よね、木曜日の10時。いや、
僕それでね、あれ前ももしかしたらキューマさんに聞いたかもしれないんですけど、うん、私のある友人が、うん、そのあれは絶対シェイクダウンやって、
え？
いうなんか話があっても、うん、シェイクダウンとして世に出る前に、うん、阪急の何線って言ってたかな、乗ってたら、うん、キューマさんと後藤さんが完全に前の晩のダウンタウンのヤンタンを完コピして喋ってたって言うんですよ。
あ、でもそれあれちゃうかな、ひょっとしたらその後藤の前の相方と後藤がやってたんじゃないかな。
あ、そうなんですかね。
え、そう、俺らデビューしてる頃。
いや、だからそれをあの後からそのシェイクダウンが出てきたのを見て、 あの時のダウンタウンを完コピしてた兄ちゃんやって思ったって言うんですよ。
ああ、でも後藤が前組んでたコンビはほんまそっくりやってん、はい、どうや、でも俺そこまで松本さんに完コピするほどの
その同じ会話を再現してたって言うんですよ。
へえ、
阪急で
やってたんかな。でも阪急は乗っててん、その相方が阪急沿線で、はい、高槻までネタ合わせに行ってたから、はいはい、そこでなんかそういうこんなこと言ってたなっていうのを喋ってた可能性はあるかもしれんけどね。
あ、じゃあ、あの、その柳田さんっていう放送作家の方なんですけど、 あの人があの聞いたって言うんですよ。
へえ、
じゃあその可能性もあるということですね。
あるかもしれない。だから初めて後藤の家に行った時に、はい、そのダウンタウンさんのビデオが当時ね、はい、ダウンタウンの龍っていう、はいはい、それをあいつがパッて流して、はい、でダウンタウンさん漫才始まって、はい、であいつが浜田さんと同じタイミングでパンパンって突っ込んでいくどうやみたいな感じで、いや別に
あ、でも後藤さんもめちゃめちゃ
くちゃ
似てましたよね。
好きやった
しね。好きやだろうなっていうの分かりましたもんね。
だから浜田さんのツッコミの言葉に合うボケを考えてやってくれみたいな、はい、このツッコミ言いたいからボケを考えてとか
そういうのが本末転倒だ。
そんな注文もありました
よ。ああ、うん、いやでも多分あの本人喜ぶと思います、それを言ってはったりと思います、
はい、まあその完コピをしてたかは分かんないですけど、なんかその話はしたかもしれないですね。二人ともまあ好きやったんで。
そのキューマさんが二丁目劇場出られてるのを、はい、小判さんは高校生で見られてて
見てました、そうですね、見てました、うん、はい、
でも小判さんも実際2丁目劇場に立たれてるんですよね。
最初は2丁目劇場から吉本から
アマチュア時代に、
アマチュアも出るやつがあって、はい、
出入り禁止
になって、なんでですか、ね、
まあ鳥と文鳥がいるんですけど、
生きてる文鳥と
2人で出てたんですけど、はい、へそ毛にこう紐つけて鳥の足に縛り付けてこう出てって、はい、まあそういう感じの人をやってたんです、はい、だからそれで、そのまあ試合に、まあ女子中高生が当時お客さんいっぱいいたんで、はい、あの黄色い悲鳴じゃなくても赤い悲鳴がうわーってなって、はい、それでまあちょっともう出たらダメ
って出入り禁止になって、
もう来ないでくれ
じゃあ最初はもう吉本に入るつもりやったっていうこと。
そうですね、入りたかったです。
え、 NFC に入ろうとはなさらなかったんですか。
まあその相方が高校卒業してすぐ入りたかったんですけど、はい、相方が専門学校に行っちゃったんですよ、だから2年待たなあかんなっていうことになって、はい、でその時阪神大師さんも、19の時に来たんで、
はい、
またそれちょっと伸び、はい、行くのが伸びたりして、はい、まあ、23になった時にようやく準備が整って2人入ろうと思ったんですけど、はい、最初吉本に電話したんですよ、
はい、
ほんならもう3月末ぐらいやったんで、ええ、もう今年は終わってますって言って、
もう締め切りられてた、
はいはい、もう1年ちょっと待つんも24やし、はい、当時は遅い方やったんで入る、ほんなら松竹さんは3ヶ月に1回募集してたんで、
もう随時入学みたいなな
のでそちらにも行って、はい、いやがまあ入学期も安かったんで
、はい、そういう経緯で松竹を。
そうですね、はい、あ、はい、入ったんですよ本当に。
なんかあの TKO のお二人が最近出された本あるじゃないですか、
はいはいはい、
あの本読んでると、はい、そう戦略的にあえて松竹を選んだっていうようなことを書いて
らっしゃったんですけど、どうなんすかね。まあまあそうじゃない、そうどうなんやろう、
僕らの時代まだ多かったかもしれないですね。なんかやっぱ転送があって2丁目ブームもあったし、はい、ここは松竹の方が売れやすいんじゃないか、確率論的に、
はいはい、数もやっぱ少ないですし、なので、うん、まあ、当時だから見てた先輩らと会うわけです、2丁目の入りが、はい、ちょっと怖いなっていうのがありました正直、はい、キューマさんとかも
キョウさん怖いです、
まあ、やっぱあの日照明でやってる人やから、
昨日も散々黒田にいじられてた
ね、はい、そうですか
1時間ぐらい黒田さんと出演所で喋ってて、
あ、は
い、まあ、めちゃめちゃ優しかったですね。
そうやね、まあ酒入ってないから、ね、ですかあれが飲酒所やったらやばかった、出演所じゃなくて、
お酒のとこやったら
帰られへんとこやった、
まあそうですね、
うん、はい、でもなんかやっぱりね、お正月の師匠とかいっぱい出てる番組とかに出る時とかもね、やっぱり松竹時代味わってなかったんか知らないですけど、やっぱハイヒールさんとかやっぱなんか女を見る目で見てた
綺麗なんです、綺麗ですよ。いや今までテレビでしか見たことなかったんですけど、はいはいはい、やっぱ実際お会いして生で見たらめちゃめちゃ色気
や、還暦やからな。
桃子さん足長ないですか。
足綺麗じゃないですか。
綺麗です。リンゴさんも綺麗です。
まだ出してはるからね、ちゃんとな。
いやびっくりすることばっかりですね。まあ、吉本入ったら。本当に。
松竹はでも20年以上いらっしゃったん
ですね。はいはいはい。そうですね。まあ、21年いましたね。確か。
はい、松竹はどうでしたよっておかしいですね。どうでしたって言うたらいいですけど、
なんつうんですかね、まああんま悪いことは言えないですけど、なんかゆっくりした川の中に浮いてるっていう感じです。流れがすごいゆっくりしてて、
はい、
気づいたらとんでもないとこに行っちゃってるわあれもう誰も周りいないみたいな、あのみんなまあ売れた、まあ、吉本の人とか、
はい、
でそのスピードが吉本入るともう激流の中に入ってるような感じで、いろんな劇場いっぱいあるし、仕事もやることいっぱいあるんで、スピード感がまず違いますね。
ああ、そういうもんなんですか。
はい、もうだってライブとかでみんな楽屋で集まるんです。まあ月に1回か2回 まあライブで顔を合わせたりするんですけど、はい、やっぱそのちょっと同窓会みたいになってますからね。楽屋めっちゃにぎやかでワイワイしてるんですよ。で吉本の人ってもう忙しいから、はい、もうほとんど 寝てたり次の作業してたり、はい、めちゃめちゃ静かなんですよ、ね、楽屋。あ、
そういう違いが、
はい、僕はでもそっちの方が好きやったんで合ってますね。その今は、
あ、今は一緒、あの吉本のその楽屋の方、
はい、
昨日が、
はい、もう静かな方が、
静かな方が
合ってます。そのそういう違いは、うん、ありますね確か、
うん、もうあの2000年代からよう、うん、あのいろいろそのコンテストで、ね、うん、もうもう次々と受賞なさっててっていうのを僕は見てたんですけど、
はいはいはい、
あのこう、あ、なんていうんですかね、そのそのこう上昇気流の中で、はいはい、あの東京も行かれていましたよね。
1年だけです。
1年だけ、
はいはい、
あ、
はい、
でどうなんですかね、そのなかなかああいう松竹で、吉本やったらもっとこうなったみたいな思いとかってありました？
でも一概に言えないですね。松竹やったから取れたっていうのもあるし、
芸人時代は被ってるの？あ、いや僕はもうそのすぐ辞めてるんで。
何年やって
る？僕でもほんまにその出てたんが2年弱ぐらいですね。1994年とか5年とかなんで。
あ、そうなんですか。
はい、
はあ、でも大先輩ですよ。
もうでもあの途中からほとんど弟子とかついてたんで、はあはあ、はい、巨人師匠の、
はあ、
そうなんですよ。で辞めてて司法試験やってる時とかにそのチョップリンの答えの見てて、うわーすごい斬新やなって思いながら、で次々賞取ってらっしゃったんで、
はあはあ、まあ新鮮やったかもしれないですね。あの吉本の人でいろいろ賞レース前に劇場でネタかけたりするじゃないですか、はいはい、僕らその日初めてやるとかのやつもあったんで、だからこ新鮮変な気持ちが伝わるっていうか、はいはい、なんかそこまであのネタバレはしてないっていう有利さはあったかもしれないんで、はい、
だからうちもそのユニットとかも多いから、はい、やっぱそういうのに一緒にやってあんま慣れてないねんなとかはやっぱ思うよね、大人数で、
はい、
だから、そうですね、立ち位置とかも俺が立ってる後ろに立ったりいや見えてないよ、お客さんが。だから俺がパッて避けたら、はい、また一緒の方に避けてる。俺の残像みたいに、は
い、安心するんですよね、菊間さんの後ろ
に。優しいですもんね、
はいはい、確か大人数は慣れてないですね、まだ難しいですね。コンビはやっぱ2人しかいないから、
うん、
あの、はい、
重なること
ないこともないんで。
でもなんか吉本にないタイプの笑いですよね、うん、チョップリンの二人の。
どうなんすかね、わかんないですけどね、そこら辺は。
そのあのシティボーイズの公演の客演とかで出られてたじゃないですか、はいはいはい、ああいうそういうタイプの人ってあまり吉本には今までいない感じの印象があって、
いやでも僕はめっちゃ笑い好きな友達からその芸人になった時に、はい、あのとりあえずキューマさんを見とけって言われて、
あ、そうなんですか、
はい、あのボケ方とかこういう雰囲気のを、はい、な当時ちょっと似てるって言われてたんで、あのキューマさんのボケ方とかずっと見とけって言われてましたね、
はい、いや見てるように思われない
いや見てますよ、まあ、あのちょいちょい盗んで僕ん、ま、自分のものにしていってます、ねはい、それは
でそれでそのあのフリーになられたのはきっかけっていうのは何なんですかね。
きっかけはもうちょっと環境を変えたかったなっていうか、まあ変面をやりだしたっていうのも
あ
って、
あ、その先おっしゃってた、
はい、中国の、ね、
中国の
伝統芸能ちょっとそれで、まあ、まあ自分なりやっていこうかなっていう、まあまあ21年おってダメやったんで、はい、もうそこはバッとやめて まあ、結構やめてましたよね、そのさらばとか、他にも何組か、ね、はい、頑張ってたやつやめていったんで、はい、うん、もういいかなっていう感じですね。
でも変面の動画を見てロシアから営業が来たりしてたの、
はい、すごいですね。
最後らへんすかね、ほんま松竹に、はい、ロシアからちょっとあのメールが来てて、はい、あのモスクワですかね、モスクワのショッピングモール、
はい、でかそうやな、はい、
であの予算があまりないから、はい、あの向こうがあの船で来てくれって言われて
あの何日かかるんですか、
ね、片道2週間です。
2週間かかるんですか、
はい、あの山口県までとりあえず行ってそっからフェリーでで
も1週、はい、1ヶ月拘束されて、
そうですね、はい、だから1ヶ月ね、だから往復1ヶ月で、はい、ギャラはトントンになるからあんまり払われへんっていう感じでしたけど
へ、
はい、でも行かなかったですか、さすがにそれは1ヶ月何しにってる船の中でもね、なんか営業があれば、
あ、そうですね、
はい、ただ旅行しに行ってるだけなんです。
そうです。移動時間が2週間っていうのは、
まあ、まあでも行っててもよかったなっていうのは正直、あ、まあ、話のネタとしては、は
い、そうですよね、
あったんですけど、まあ、それがまあ最後の仕事でしたね。依頼、
依頼が、はい、そうですか、
はい、でも未だにやっぱ物にできてなくて、やっぱちょいちょい変面が変わらないのよね、
はい、
うん、でも本人は分かってないから、はい、変わったつもりで、はい、見え切ってんねんけど、
あ、そうか、分からんもんですか、そう、そうか、
その自分は見えだけ、一番上だけあって、はい、その下がどんどん変わってい
く、はい、ダメです、国家秘密です、
だから企業秘密で、
企業秘密か、
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和5年5月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。